広報津南、新潟県津南町、2023年11月20日号、ナンバー749、1ページ、表紙、津南町防災訓練開催。表紙の写真、11月11日土曜日に津南町防災訓練を実施しました。訓練の一部で避難所用資機材の設置訓練も行いました。資機材の資は、資材の資、機は機械の機。その際に簡易ベッドを協力して設置している様子の写真です。写真の説明。屋内で写真中央で白のヘルメットと黒字で上郷地区振興協議会、赤字で災害支援協力と書かれたゼッケンを着用し、簡易ベッドを設置しています。奥で数名の方が様子を見守っています。写真終わり。2ページ、津南時間。ジオ河岸段級花火。2023。11月4日土曜日に今年も河岸段級花火が打ち上がりました。今年は沖ノ原台地の段級桜沿いの12箇所で打ち上げました。みんなが空を見上げて花火を楽しみました。写真、写真の説明。4本の打ち上げ柱と大輪の花火が開いています。写真終わり。町では津南音声役の会に広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課電話 765-3112 までお問い合わせください。3ページ、目次、コンテンツ、フィーチャーズ。4ページ、元祖スキー王国復活だ。6ページ、閉幕、大地の芸術祭、通年プログラム。2023年の越後つまり。レギュラーズ、7ページ、生き生き大好き津南町。8ページ、見て知って得をする河原版。12ページ、国宝だより。13ページ、津南町角スケッチ。14ページ、地域おこし協力隊だより、農業の豆知識。15ページ、広報ライブラリー。16ページ、津南の文芸。17ページ、ハートマッチ新潟、年金コーナー。健康体力づくり100日運動、議会コーナー。18ページ、タップで行こう。苗場山麓ジオパーク、隠れた魅力発見したい。19ページ、ナジョモン通信。20ページ、町長の部屋、津南チャンネル。防災メール、戸籍の窓。広報編集室、津南町の人口。
4から5ページ、特集、元祖スキー王国復活だ。12月23日、ニューグリンピア津南スキー場オープン予定。スキーシーズン到来。スキーにはこんな効能があるのをご存知ですか ?1、山の上は視界良好。天地効果が期待できます。天地効果とは、日常の生活と異なった環境で自然の刺激を五感に受けることで、脳内物質の分泌や呼吸器系統、消化器官などの働きが整えられます。また、ホルモンバランスや自律神経の中枢に作用し、ストレス解消や病気療養にもプラスとなると言われています。その点、津南高原は視界良好、白銀の世界で 高い山々を眺めながらのスキーは格別ですね。2. 楽しみながら下半身を鍛えられます。冬の津南は雪かきがいい運動になりますね。スコップなどを使って上半身は鍛えられます。しかし、最も加齢により衰えやすい足の筋肉は意識しないと鍛えられません。その点でもスキーは有効な健康法です。楽しみながら運動できる。ぜひ冬場の運動不足解消にスキーはいかがですか？ 3. 体を左右対称に使う数少ないスポーツです。スポーツは体を非対称的に使うものがほとんどです。左右対称に使うスポーツはスキーや水泳があります。どちらかに偏ることなく、まんべんなく体を鍛えましょう。ニューグリンピア津南公式マスコットキャラ、津南グリグリのイラストがあります。ニューグリンピア津南のスキー場は、町が指定管理者制度により、株式会社津南高原開発を指定管理者として管理運営をお願いしています。町では、住民の健康づくりとスポーツ推進の場を提供するため、健康増進とスポーツの発展・振興を進めていきます。スキー場を利用しよう。元祖スキー王国復活キャンペーン。耳寄り情報その1。町民・町・在勤者・家族含むは、リフト1日券がなんと500円。大人も子供も何度でも。リフト券購入の際、町民の方はリフト券売所にて運転免許証、保険証、学生証等の住所がわかるものを提示してください。また、在勤者の方は在勤証明書、様式は任意をご持参ください。家族の方と同伴する場合は、在勤者が証明する世帯一覧表、様式は任意をご用意ください。新潟県立津南中等教育学校に在籍する生徒も同学とします。耳寄り情報その2。スキーやウェアなどのレンタル用品も割引料金で利用できるよ。で、スキーセット1日3600円が3200円。レンタルコーナーにて免許証、保険証、学生証等を提示いただきます。新潟県立津南中等教育学校に在籍する生徒も同学とします。なんといっても地元にあるゲレンデなので、天気がいい日を選んでいけるね。スキー授業の前に練習したり、津南に遊びに来た友達と一緒に冬のレジャーにスキーやスノーボードはいかが？リフト券やレンタル料金の割引で手軽に行けるね。耳寄り情報その3。ニューグリンピア津南では毎日津南ランタンをあげてるよ。電話で予約すれば泊まらなくてもランタン打ち上げ体験ができるよ。3月31日まで。写真の説明。二人の女性が明るいランタンを手に空にあげようとしています。写真終わり。ニューグリンピア津南スキー場では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めるべく、ガイドラインを策定しております。お客様、並びに従業員の健康を第一に考え、お客様に安全なウィンタースポーツライフをお楽しみいただけるよう、対策を講じてまいります。ニューグリンピア津南、郵便番号 949-8313、新潟県中魚沼郡津南町秋成12300番、電話 025-765-4611、 http://new-greenpia.com 6ページ、 閉幕大地の芸術祭通年プログラム2023年の越後つまり。思い出越後つまり上郷グローブ座公演旅する学校通年プログラム11月5日に大地の芸術祭通年プログラム2023年の越後つまりが閉幕しました。3年に一度の祭典アートトリエンナーレ以外の年にも芸術祭を楽しんでもらえるように今年から通年プログラムを開催し春から秋まで作品を公開しました。初めての試みでありましたが多くのお客様が越後つまり地域に訪れ芸術祭を楽しんでいました。そんな芸術祭でも非常に人気のある上郷グローブ座公演についてご紹介します。演劇旅する学校10月1日に上郷グローブ座で演劇旅する学校が公演されました。この演劇は劇作家演出家の越智義江さんが越後つまりの子どもたちとのワークショップを通じて出てきた言葉や遊びを戯曲に組み込んで作り上げました。演者は子どもたち、今回は津南町だけではなく十日町市や長野県の子どもたちも参加していただき総勢25名での演劇となりました。最初の稽古では少し緊張していましたが稽古を重ねるごとに演技に自信がついていき、稽古合宿では子ども同士の仲を深めていきました。また、保護者の皆様からの全面的サポートをいただきました。ありがとうございました。今回の演劇は、子どもたちが上郷グローブ座の各部屋に待機をして、お客様が上郷グローブ座を巡りながら演劇を楽しむ、回遊型演劇となりました。子どもたちの特技を披露したり、懐かしのヒゲダンスをやってみたり、オリジナル物語を朗読したり、保護者の方も参加したりと、笑いあり、感動ありの素敵な演劇でした。上郷中学校が閉校してから約10年経ちましたが、久しぶりに校内に楽しそうな声が響きました。越後つまり上郷グローブ座。上郷グローブ座では毎年イベント公演を開催しています。来年は芸術祭本祭になります。一体どんなアーティストが公演するのでしょうか。お楽しみに。上郷グローブ座ホームページはこちらから。QR コードが載っています。写真4枚。写真の説明1。グローブ座玄関前に人の行列ができています。2. 上郷グローブ座の外で子どもたちが整列をして記念撮影をしています。3. 外で子どもたちが演劇を披露している様子です。4. 上郷グローブ座の前景が写っています。写真終わり。大地の芸術祭25周年感謝の集い第9回展企画発表会開催しました。11月19日日曜日に東京都代官山ヒルサイドプラザで大地の芸術祭25周年感謝の集い第9回展企画発表会を開催しました。来夏第9回目となる大地の芸術祭、越後つまりアートトリエンナーレを開催します。第1回から四半世紀を迎える大地の芸術祭では、企画発表会を開催すると同時に、これまで芸術祭に携わっていただいた方々への感謝の集いも行いました。会の内容や様子は来月の広報津南12月20日号でご報告させていただきます。大地の芸術祭越後つまりアートトリエンナーレ2024開幕まであと236日。会期 令和6年7月13日土曜日から11月10日日曜日、全87日間、火水曜日定休、会場、越後妻利地域、十日町市津南町。7ページ、生き生き大好き津南町。今月は小林明日香保健師。あなたしか気づいていないかも、そのサイン。オレンジリボン、児童虐待防止推進キャンペーン兵庫最優秀作品。あなたの気づきが子どもたちを守ります。児童虐待は社会全体で関わり、解決していくべき問題です。児童虐待による死亡事例は年間70件を超えています。単純計算すると、5日間に1人の子どもが虐待により命を落としていることになります。子どもは虐待を受けていても、自分から助けを求めることはできません。大人が気づいてあげることが必要なのです。信じられないことかもしれませんが、あなたの身近でも虐待が起こっているかもしれないのです。虐待を未然に防ぐには、地域全体で子育て家庭を温かく見守り、声をかけたり、困っていたら手助けをしてあげることが大切です。虐待かなと思ったら、すぐに連絡、相談を。まさかあの子が、もしかしたら間違いかもしれない、などと迷っている間にも、子供は苦しんでいるかもしれません。連絡をすることは、子供を救うだけでなく、その親にも手を差し伸べることになります。通報していればと後悔する前に勇気を出して行動することが大切です。虐待のサイン、子どもからのサイン、不自然な傷や怪我がある、いつも服装や身体が不潔である、夜遅くまで遊んでいたり家に帰りたがらない、喜怒哀楽の表情が乏しい、笑顔が少ない、食事時や夜に子供だけで外にいる。お父さんお母さんからのサイン。近所や地域の中で孤立している。頻繁に子供を家に残して外出している。子供や家族への不満をよく口にする。親の怒鳴る声や物を投げつけるような音がする。感情の起伏が激しく、子どもの扱いが荒っぽい。家庭のサイン。子どもの異常な泣き声が聞こえる。親の怒鳴り声が聞こえる。何かを投げつける音がする。子どもの姿をめったに見かけない。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。電話いち早く189。児童相談所虐待対応ダイヤル、厚生労働省。虐待の現場を見ていなくても構いません。間違いでも責任を問われたり罰せられることはありません。通報者や通報内容に関する秘密は守られます。匿名の通報でも構いません。児童虐待防止法により、虐待を受けていると思われる児童を発見した場合は、市町村の窓口または児童相談所に通告することが義務付けられています。
8から11ページ、暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。暮らし1項目、囲み記事が4項目あります。暮らし12月3日から9日は障害者週間です。毎年12月3日から9日は障害者週間として定められています。障害者週間は国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動を積極的に参加する意欲を高めることを目的として設定されています。すべての命は等しく尊いものであり、 かけがえのないものです。障害のある人もない人も、誰もがお互いの人格と個性を尊重し、支え合える共生社会の実現に向けて、私たちにできることを考えてみる機会としてはいかがでしょうか。障害者差別解消法では、障害を理由とする差別の禁止について定められています。令和6年4月1日から改正となり、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。この法律では、国や市町村などの行政機関や会社、お店などの民間事業者に障害を理由とする不当な差別的扱いをしないことや、合理的な配慮の提供をすることが規定されています。詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。お問い合わせ、福祉保健課福祉班、電話 765-3114。 囲み記事1、広報無線を聞き直しできるようになりました。直前に配信された無線音声が電話で聞き直しできるようになりました。聞き直し電話番号 025-755-8026。通話料はお客様にご負担いただきます。ご了承ください。同時に聞き直しができるのは2回線までです。電話がつながらない場合は、しばらく時間を空けてご利用ください。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112。囲み記事2、口座振替の勧め。津南町は県内の各金融機関と連携して、町税等の口座振替を実施しています。口座振替にすると、納期限に自動引き落としになります。口座振替のメリット。1、安心。納期限ごとの納付を忘れる心配がなくなります。振り替えられなかった場合でも、翌月15日前後で再振り替えを実施します。2、便利。納付のために銀行窓口やコンビニ、役場に出向く必要がなくなります。3、安全。現金を持ち歩かなくてよくなるため、紛失や盗難の心配がなくなります。申し込み方法。口座振替依頼書を希望する口座のある金融機関に提出するだけです。役場で申し込みはできません。対応可能金融機関。大志北越銀行、大光銀行、雪国信用組合、新潟県労働金庫、津南町農協、ゆうちょ銀行。依頼書設置場所、雨季の金融機関及び役場2番窓口。申し込みに必要なもの、預金通帳、通帳の届出印、金融機関によって不要な場合もあります。納税通知書、口座振替できる徴税等、8項目あります。1、各種税金、町県民税、固定資産税、軽自動車税。2、国民健康保険料。3、介護保険料。4、後期高齢者医療保険料。5、上下水道料。6、保育料。7、学童保育料。8、施設入所費。この機会に、ぜひ口座振替にしてみませんか。囲み記事3、個人事業者向け所得税等決算説明会。税務署では、所得税及び消費税の一般的な決算の仕方、並びに確定申告にあたっての留意事項について、次の通り説明会、事前予約制を開催します。説明会は、事業所得を有する方と農業所得を有する方に分かれて開催されます。1. 事業所得を有する方。表の説明。縦に対象者、青色申告者、白色申告者等の2項目あります。横に開催日、開催時間、会場、定員の項目があります。対象者ごとに横に読みます。対象者、青色申告者、開催日、12月4日月曜日、開催時間、午後1時30分から午後3時30分、会場、十日町市松台総合センター3階ホール、開催日、12月5日火曜日、 開催時間午後1時30分から午後3時30分。会場、十日町税務署会議室。開催日、12月7日木曜日。開催時間、午後1時30分から午後3時30分。会場、十日町税務署会議室。対象者、白色申告者等。開催日、12月1日金曜日。開催時間、午後1時30分から午後3時30分。会場、津南町役場3階大会議室。開催日、12月5日火曜日。開催時間、午前10時から正午。会場、十日町税務署会議室。定員は各会場20名程度、事前予約制。表終わり。2、農業所得を有する方。表、表の説明。縦に、対象者、青色申告者、白色申告者等の2項目あります。横に、開催日、開催時間、会場、定員の項目があります。対象者ごとに横に読みます。対象者、青色申告者、開催日12月6日水曜日、開催時間午後1時30分から午後3時30分、会場、十日町農業協同組合本店大会議室。対象者、白色申告者等、開催日12月1日金曜日、開催時間午前10時から正午、会場、津南町役場3階大会議室。開催日12月6日水曜日、開催時間午前10時から正午、会場、十日町農業協同組合本店大会議室。定員は各会場30名程度、事前予約制。表終わり。予約お問い合わせ、十日町税務署個人課税部門、電話025-756-6001、直通。囲み記事4。雪が降る前に気をつけましょう。冬季の水道管の凍結被害が多発しています。水道管は外気温が氷点下を下回ると凍結し、破裂することがあります。水道管が破裂すると、家の中が水浸しになったり、修理に高額な費用がかかったりする場合があります。また、凍結による漏水が多く発生すると、集落など広い範囲が断水になってしまう場合もあります。水道管の凍結による破裂は、次の対策で被害を小さくすることができます。1、水道の元栓を閉める。2、宅内配管の水抜きをする。3、水道管、給湯管を保温する。水道管の凍結被害を防ぐためには、1、長期の不在時は水道の元栓を閉めてください。数日間の留守でも強い寒波で水道管が凍結し、破裂した事例もあります。2、寒波の予報に注意してください。最低気温が氷点下を下回ると、水道管が凍結する恐れがあります。風の当たる場所やマイナス4度以下の気温では、特に凍結しやすいと言われています。3、住宅に不凍栓を設置してください。不凍栓は、止水と水抜きができるため、凍結の被害を抑えることができます。その他、メーターボックスの付近に目印を置く、棒を立てるなど、積雪しても止水、通水、できるようにするのも効果的です。元栓、メーターボックスは適切な管理をお願いいたします。安定的な水の供給にご理解とご協力をお願い申し上げます。上下水道の休止、使用再開、名義変更は電話でも届け出ができます。建設課上下水道班、電話025-765-3116。囲み記事終わり。
12ページ、国保だより、特定健診を受診しましょう。40歳から74歳までの津南町国民健康保険加入者を対象に、毎年町民健診を実施しています。特定健診とは、生活習慣病の予防を目的にメタボリックシンドローム該当者や
その予備軍を早期に発見し、特定保健指導による改善を促すための検診です。特定保健指導とは、特定検診の結果で、血圧、脂質、糖質のいずれか一つ以上と、腹囲が基準以上になった場合、保健師などによる保健指導が行われます。特定保健指導では、対象者の日常生活の状態を聞きながら、運動や食生活を中心とした改善に向けてアドバイスします。特定検診を受けると、1、検診結果に合わせた保健指導が受けられます。2、保健指導で生活習慣改善ポイントがわかります。3、毎年の受診で継続した健康管理ができます。4、病気を予防することで医療費を抑制できます。年に一度は特定検診を。メタボリックシンドロームをはじめとする生活習慣病は気づかないうちに進行します。年に一度の特定検診で健康状態のチェックをしましょう。マイナポータルで特定検診情報の閲覧が可能に。マイナンバーカードをお持ちの方で、マイナポータルの利用者登録をした方については、検診結果をマイナポータルで閲覧できるようになりました。柔道整復師、整骨院、接骨院の正しいかかり方。整骨院や接骨院の柔道整復師による施術は、国民健康保険が使用できる範囲が限られています。国民健康保険が使用できない場合、施術料は全額自己負担となります。柔道整復師への正しいかかり方を理解し、適切に受診してください。保険証が使えるもの、打撲、捻挫、挫傷、肉離れなど、医師の同意がある骨折、不全骨折、脱臼の施術、負傷の原因は正確に伝えましょう。どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。外傷性でない場合や、負傷原因が労働災害の場合は保険証が使えません。施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう。症状が改善しない場合は、病気などの内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。医療機関との重複・並行受診はできません。同一部位の負傷について、医師と柔道整復師へ重複・並行的にかかった場合は、原則として柔道整復師の施術には保険証は使えません。保険証が使えないもの、慢性的な肩こりや筋肉疲労、スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛、病気が原因の痛みやこり、症状の改善が見られない長期の施術、外科、整形外科で治療中の負傷、療養費支給申請書の内容を確認してから委任欄に署名しましょう。柔道整復療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける償還払いが原則ですが、柔道整復については例外的な取り扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する受領委任という方法が認められています。このため、多くの整骨院、接骨院等の窓口では、病院、診療所にかかった時と同じように、自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者のサインをいただくことが必要となります。医療費の適正化に向けて、増え続ける医療費の適正化を図り、
健全な国民健康保険財政を運営していくためには、一人一人が健康に努め、健康の維持増進を心がけていくことが必要です。町では医療費の節減のため、低価格で安全性や効き目は新薬と同等と認められている後発医薬品、ジェネリック医薬品の使用を推進しています。医師や薬剤師と相談しながら、ジェネリック医薬品で薬代の負担を軽くしましょう。リフィール処方箋の活用、一定期間内に医師の診察を受けなくても、同じ処方箋を使って薬を受け取れる処方箋のことで、医師が症状が安定していると判断した患者に対し、医師・薬剤師の適切な連携のもと、最大3回まで使用できる処方箋です。お問い合わせ、福祉保健課保健班、電話765-3114。13ページ、津南街角スケッチ。ニュース1、津南町防災訓練を開催。11月11日、越後つまり上郷クローブ座。11月11日土曜日に、津南町防災訓練を開催しました。大地震が発生したことを想定し、上郷地区の住民の皆様からご協力いただき、住民避難訓練や避難所開設訓練を実施しました。当日は悪天候の中でしたが、たくさんの住民の皆様から訓練に参加いただきました。その他にも関係機関による体験展示や車両展示も行い、防災への意識を高める有意義な時間になりました。写真5枚。1、災害対策本部を設置し、情報伝達訓練を実施しました。写真の説明。お揃いの作業着、帽子、マスクをした11人のメンバーがテーブルを囲み話し合いをしています。2、避難者の受付も実際の避難同様に実施しました。写真の説明。避難所受付と書いた紙が貼ってあるテーブルがあります。胸に教育部と書いてあるベストを着た係の人が3人立っています。避難者の人が1人、受付で書類に記入をしています。3、避難所用資機材の設置訓練を実施しました。写真の説明。屋内の広い場所です。全体で50人ぐらいの人たちがあちこちに広がって立っています。設置された大きな四角い資機材や更衣室のようなもの、それにこれから設置する大きな四角い箱型のものが置いてあります。4. 津南中等教育学校の探究学習チームは防災学習の発表をしてくれました。写真の説明。大きなパネルがあり、下の方に防災意識の向上と書かれています。その右側に女性と1人、左側に女性と2人が立っています。その1人がマイクを持ち発表をしています。手前の方には椅子に座り発表を聞いている人の後ろ姿が見えます。5. 十日町地域消防署の初期消火体験の様子。写真の説明。屋外にテントが立ててあります。消防服を着た子供2人がテントの中から外に置いてある的をめがけて消火器を持ち消火活動をしています。その横には大人の人が両方に1人ずつ立って見守っています。写真終わり。14ページ。地域おこし協力隊だより。山本正樹。顔写真があります。津南町の皆様、こんにちは。地域おこし協力隊の山本です。今回は私が津南町に来てから2回目の記事となります。暑かった夏が終わり、冬に向けて季節が進んでおり、あと1ヶ月後には景色が変わっていると思うと、楽しみ半分、怖さ半分な今の心情です。楽しみなんて言うと地域の方に怒られるかもしれませんね。 私は9月中旬に米原集落のお祭りに参加させていただきました。集落で長く続いている伝統行事に参加いたしまして、ようやく米原集落に移住してきたのだと実感しました。10月29日には地域の方の熱い要望もあり、津南原地区の住民の方との交流会としてバーベキュー交流会を開催しました。津南原地区に来てから初めて私の開催で、天候もあまり良くない中、たくさんの方にお越しいただき、大変濃い時間を過ごせました。地域活動以外では、日々津南原小学校の校庭や体育館にてドローンの飛行練習を行っております。そして11月初めに足ヶ崎地区で行われる龍神秋祭りにドローンを使用して空撮体験会を行います。これを皮切りに11月より本格的にドローンの活動を行っていく予定です。また私は普段は旧津南原小学校の敷地に常駐しております。何かございましたら気軽に立ち寄っていただけると幸いです。ドローン関係のお話でも、そうでない事柄でも大歓迎です。何卒よろしくお願いいたします。写真2枚。1、写真の説明。津南原地区の人たちとのバーベキュー交流会の様子です。2、写真の説明。米原集落のお祭りに参加し、みんなで踊りを踊っている様子です。写真終わり。農業の豆知識。いよいよ米食味分析鑑定コンクール開催。町民の皆様もぜひご来場ください。国内最大級のお米のコンクール第25回米食味分析鑑定コンクール国際大会 in 津南を12月1日金曜日、2日土曜日の両日、ニューグリンピア津南で開催します。当日は国内最高峰のお米を選ぶ国際総合部門をはじめとし、さまざまな部門の食味審査が行われるとともに、お米生産者以外の皆様からも楽しんでいただけるようなイベントを予定しております。主なイベント、トークセッション、12月1日金曜日、12時45分から13時45分。米輝く、食味美味しさから地域づくりまで。出演、小林幸子さん、歌手、山下由衣さん、石塚浩太さん、FC 越後つまり、村山修平さん、津南町農業者、水沢誠一さん、新潟県農業総合研究所長、司会、青山ひろ子さん、新潟食糧農業大学准教授。ステージイベント、12月2日土曜日11時5分から12時。出演、お米マンプロジェクト実行委員会、2023ミス酒の皆さん。日本酒利き酒チャレンジ、クイズラリー、町内小学校のお米作りなど学習成果展示。12月1日金曜日、2日土曜日両日。ご飯のお供選手権。12月2日土曜日のみ。和服を着た小林幸子さんの上半身の写真があります。その他、飲食ブース、キッチンカーで美味しいグルメを楽しんでいただいたり、農機資材ブース、ドローン実演では、最先端の農業の知識を深めることもできます。また、会場以外でも津南町商工会の協賛イベントとして、11月25日から12月10日まで、町内飲食店、宿泊施設を中心に、こだわりの津南米によるメニュー提供などが行われ、大会を盛り上げていただきます。全国規模の国際大会が本県初で町内開催されるという、またとない機会となりますので、 多くの町民の皆様からご来場いただきますようお願いいたします。なお会場には駐車場がありますが、町内循環シャトルバス無料も運行しますのでご利用ください。津南町役場発8時30分、10時30分、13時、15時、コンクール会場発、9時、11時、13時30分、15時30分、17時、12月1日のみ。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話、765-3115。15ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、11月、下月。そろそろこたつが恋しい季節となり、公民館でも暖房が活躍し始めました。皆様の手元に渡る頃には、いよいよ津南で初雪が降り、冬本番が始まろうとしているかもしれません。寒さに負けず、皆様もお元気にお過ごしください。公民館図書室はいつでも皆様のご利用をお待ちしております。ひまわり号は冬の雪にも負けません。今月から移動図書室ひまわり号は冬タイヤです。たとえ雪がたくさん積もっても、しっかりと本を届けに行きますので楽しみにしていてください。図書担当風巻も真っ白に包まれた雪景色を眺めながら、皆様にお会いできるのを楽しみにしております。ひまわり号冬の部もどうぞよろしくお願いします。去年は大赤沢に向かっている途中で大きなイノシシに遭遇しました。山道で野生の動物に会えるのも密かな楽しみになっています。ひまわり号は毎月町内の福祉施設や保育園、小学校等の26ステーションを回りますので、皆様ぜひご利用ください。来月の掲示コーナー、12月ということで、おなじみのクリスマスの本や冬、雪に関する本を多く掲示したいと思います。ハロウィン同様、クリスマスの絵本もこの時期になるととても人気です。早い者勝ちですので、ぜひお立ち寄りください。クリスマス仕様の飾り付けももしかしたらあるかもしれません。写真の説明。クリスマスの本が並べられています。写真終わり。年末年始の休館に伴うお知らせ。12月28日木曜日から1月3日水曜日は公民館と図書室がお休みになります。図書の貸し出し期間を休館日の2週間前に貸し出しする図書については、返却期限日を休み明けの1月4日木曜日に延長してお渡しします。また、リクエストされた本のお取り寄せ、相互貸借については、他の図書館の年末年始の休館の都合に合わせて、返却期限が短くなる年明けにお取り寄せすると調整させていただきます。ご希望に添えない場合がございますが、ご了承ください。休館日、11月27日月曜日、12月25日月曜日、12月28日木曜日から1月3日水曜日。今月の一冊。夫は妻は分かってない。夫婦リカバリーの作法。安藤秀美。最近、熟年離婚という言葉を耳にします。もう夫婦を辞めるべきなのか、そんな時に読むと、夫に、妻に、そして自分に優しくなれる一冊です。長年、夫婦のカウンセリングを行ってきた著者が紹介する解決策をもとに、自分の人生の向き合い方を提示しています。11月の新着図書、ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本、交渉人、遠野舞子ゼロ、五十嵐隆久、猫弁当、狼少女、 大山純子、伏田さくら、瀬戸内寂聴、さよならどうだの雑魚釣り隊、椎名誠、葬式同窓会、乾瑠華、窓際のトットちゃんに、黒柳徹子、彼女たち、桜木志乃、歌われなかった海賊へ、逢坂冬馬、子供の本、スマホアプリはなぜ無料？川出処方新社、懲らしめ地蔵、生産者、私立探偵科学園3、福音館書店、妖怪コンビニ3、アスナル処方、サルサルお猿、乾恵里子、花毛小学生、助武真、双子の星、宮沢賢治、丸ごと宇宙カレー、超光る。
16ページ、津南の文芸。短歌、雪影。手に取りし白く儚い綿雪の、すぐに溶けたり人生を思う。手に取りし白く儚い綿雪の、すぐに溶けたり人生を思う。山本浩一。三姉妹のグループ通話思い出の母を語りて三時間すぐ。三姉妹のグループ通話思い出の母を語りて三時間すぐ。江村道夫。木々の中、紫色の藤の花、杉に絡みつつ満開に咲く。木々の中、紫色の藤の花、杉に絡みつつ満開に咲く。小島佳代子。田植え終え、阿子は裸足であぜに立ち、おいしくなあれと魔法をかける。風な7歳。田植え終え、阿子は裸足であぜに立ち、おいしくなあれと魔法をかける。江村大輔。騒音とああ思うカエルの鳴き声を、かえって安眠できるとこう言う。騒音とああ思うカエルの鳴き声を、かえって安眠できるとこう言う。津端恵子。面会を置いたる後の寂しさは、夕日に霞む山の奥行き。面会を置いたる後の寂しさは、夕日に霞む山の奥行き。貝沢恵子。カサカサと音立て我に尽きてくる、風に転がる大きな枯葉が。カサカサと音立て我に尽きてくる、風に転がる大きな枯葉が。関谷育子。鍵盤にようやく届く小さき手で、孫ピアノ弾く聖者の行進。祐之介5歳。鍵盤にようやく届く小さき手で、孫ピアノ弾く聖者の行進。恩田久美子。藻が明けし大寒の日に我は泳ぐ、父との思い出あふれるプール。藻が明けし大寒の日に我は泳ぐ、父との思い出あふれるプール。丸山直子。月のなき夜のしじまを行く水の、かそけく清き音のしている。月のなき夜のしじまを行く水の、かそけく清き音のしている。小野寺常世。一面に片栗の花時忘れ、幻かと申す紫の。一面に片栗の花時忘れ、幻かと申す紫の。高橋春江。100歳を超えたる人が二人いて、笑顔和やかにゲームは進む。デイサービス。100歳を超えたる人が二人いて、笑顔和やかにゲームは進む。尾身初恵。つやつやと秋の日に照る金木星、少し枝切り星垣吊るす。つやつやと秋の日に照る金木星、少し枝切り星垣吊るす。鈴木彩子。調整学園。認知症始まりたるかあれこれと、探しつつ一人クックと笑う。認知症始まりたるかあれこれと、 探しつつ一人クックと笑う。中村武子。秋地末、次第に住めば様々な行事で埋まる予定表なり。秋地末、次第に住めば様々な行事で埋まる予定表なり。島田正幸。俳句、岩菅俳句会、10月。一人肉あります。看護婦の終夜小声で会心す。終夜は秋の夜。看護婦の終夜小声で会心す。看護師に託す投函秋日和。看護師に託す投函秋日和。ふさよし。学友が農友となりはぜの下。学友が農友となりはぜの下。朝寒や車で旗を見て回る。朝寒や車で旗を見て回る。都市。土偶にも祈りの形非身近。土偶にも祈りの形非身近。この秋や嬉した実る思うもと。この秋や嬉した実る思うもと。緑。ことまごと見る名月のうさぎかな。ことまごと見る名月のうさぎかな。名月や泥水の我が身を照らす。名月や泥水の我が身を照らす。森人。秋厚し、何をするとてはかどらず。秋厚し、何をするとてはかどらず。実りたを分ける緑やあぜの草。実りたを分ける緑やあぜの草。久子。17ページ。婚活マッチングシステム。ハートマッチ新潟。新潟県では、独身男性、独身女性の出会いをサポートするために、婚活マッチングシステム、ハートマッチ新潟を導入しました。結婚を希望する20歳以上の独身で、新潟県に在住の方、県内にお勤めの方、または新潟県へ移住を希望する方なら、どなたでも登録することができます。津南町は登録料金の補助を行っています。補助の詳細は、次の QR コードからご覧ください。QR コードは2つあります。1、登録補助の詳細はこちら。2、登録はこちら。年金コーナー。11月は年金月間です。この機会に公的年金について考えてみませんか？六日町年金事務所では、年金セミナーや制度説明会、出張年金相談会を実施します。詳しくは11月5日号の広報津南お知らせ版と一緒に世帯に配布された年金月間両面カラー刷りのチラシをご覧ください。公的年金には老後の支えとしての役割だけでなく、障害年金、遺族年金という制度があります。年金生活者支援給付金制度。これは公的年金等の収入やその他の所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。対象となる方、老齢基礎年金を受給している方、次の要件をすべて満たしている必要があります。65歳以上である。世帯員全員の市町村民税が非課税となっている。年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である。障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方、次の要件を満たしている必要があります。前年の所得額が約472万円以下である。請求手続き。新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方には、簡易な請求書、はがきが日本年金機構より9月1日金曜日から順次送付されています。同封のはがき、 年金生活者支援給付金請求書に記入し提出してください。請求書が届いていない場合でも、世帯構成等が変更になった場合などは受給できる可能性がありますので、年金事務所または役場税務調面課にご相談ください。手続きが遅れると10月分からの給付金を受け取ることができなくなってしまいます。お早めに請求書、はがきをご提出ください。お問い合わせ、給付金専用ダイヤル、ナビダイヤル、電話 0570-05-4092、 六日町年金事務所、電話 025-716-0008、 自動音声案内丸一を押した後、丸二を押してください。税務調面課調面班、電話 025-765-3113。 健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略。3900日、大倉敏夫小下がり。3400日、石橋俊治、割野。2500日、城沢作吉、小下がり。600日、滝沢京子、押し付け。200日、高橋富江、小島。桑原富江、正面。鈴木米、大割野。山本光雄、中子。主な運動、肩骨体操、ウォーキング、ラジオ体操、ジョギング、ほか。議会コーナー。実施された行事。10月24日、町村監査委員全国研修会、監査委員。25日、新潟県町村会創立100周年記念祝賀会、議長。26日、国道405号、巻津南間、改良整備促進協議会総会、議長、三権副委員長。11月10日、全員協議会、津南町議会議員任期帰参日。12日、狭山大茶会。16日、第4回臨時会、常任委員会。今後予定されている行事。11月、28日、一般質問、通告期限。29日、第67回、町村議会議長、全国大会、実行運動、議長。12月、5日、議会運営委員会。5日、全員協議会。13日、第4回、定例会開会、予定。18ページ、タップで行こう。つながりで人づくりとまちづくり。津南オールピープル NPO 法人タップ。とってもスペシャルなタップクリスマスパーティーのご案内。子供たちが楽しみにしている冬のイベント、クリスマス。タップでは今年もクリスマスパーティーを計画しています。みんなで一緒に楽しめる内容を準備してお待ちしています。パーティーの詳細は、小学校、保育園、子育て支援センターでお配りする案内をご覧ください。日時、12月16日土曜日、午前9時半から11時半ごろ。場所、津南町総合センター。対象、町内の小学生、保育園児、未就園児とその保護者。本格韓国キムチ漬け教室、参加者募集。自宅から持ち寄った白菜で本格的なキムチ漬けにチャレンジしませんか？タップでは4年ぶりに本格韓国キムチ漬け教室を開催いたします。発酵食品で体にも良く、寒い冬にはポカポカ温めることもできるキムチ。初心者の方、また 自宅でつけるには自信がない、材料の取り寄せがわからない、そんな方々にもぜひおすすめの教室です。講師先生から美味しくつけるコツを教えていただきましょう。日時、12月17日日曜日、午後1時半から4時。場所、津南町総合センター。参加費、会員1320円。非会員1650円。受講料及び韓国キムチの粉などの材料費を含む。持ち物、エプロン、マスク、三角巾。その他、塩漬け白菜2個を含む野菜の持ち物などあるため、タップ事務局までお問い合わせください。締め切り、募集定員15名になり次第締め切り。お気軽にお問い合わせください。総合センタータップ事務局。電話 765-5776。 苗場山麓ジオパーク、隠れた魅力発見したい。タイは隊列のタイ。第9回ジオパークフォトコンテストにぜひ応募ください。このコンテストは苗場山麓ジオパークの美しい景観や自然、里山の暮らしをテーマにした写真コンテストです。こんな写真を募集しています。各ジオサイトの迫力ある景観やそれを楽しむ人の姿の写真。ジオサイトと共に暮らす人の営みや伝統文化、行事、祭りの写真。ジオサイトに生きる動物たちのたくましい生命力を感じさせる写真。部門、春、夏、秋、冬、暮らし、生活、祭り、伝統、動植物、学生といった部門ごとに分かれています。応募締め切り、12月27日午後5時締め切り。応募フォームや詳しい応募規定などは、苗場山麓ジオパークのホームページ、または各施設に設置のチラシをご覧ください。ジオパークカレンダー2024、購入は観光協会まで。今年も残すところあとわずか。2024年はカレンダーで苗場山麓の風景を飾ってみませんか。第8回ジオパークフォトコンテストで入賞した作品からなる苗場山麓の風景が美しいジオパークカレンダーです。売り切れ必至のこのカレンダーを今年も11月末から観光協会で販売します。価格1本660円税込み。カレンダーをご覧になりたい方はお気軽に観光協会までお越しください。お問い合わせ、フォトコンテストについて、ジオパーク推進室ラジオ門、電話765-1600、ジオパークカレンダーについて、津南町観光協会、電話 765-5585。 写真、第8回最優秀作品、組写真、秋の日、中澤康彦さん。写真の説明、3枚の組写真です。1、刈り取りの終わった田んぼの脇に男性が腰を下ろして見つめています。遠くに山が霞んで見えます。2、バス停標柱の脇の椅子に男性が腰掛けています。3、男性が稲穂を手に取り見つめています。写真終わり。19ページ。ナジョモン通信。第8回苗場山麓ジオパークフォトコンテスト入賞作品展示会。会期12月2日土曜日から12月27日水曜日。たくさんのご応募をいただきました第8回苗場山麓ジオパークフォトコンテストの入賞作品26点を展示します。美しい苗場山麓の姿をぜひご覧ください。 第8回フォトコンテスト入賞作品展示会の写真があります。第14回マイコレクション展出品者募集中。令和6年1月20日土曜日から3月3日日曜日の会期でマイコレクション展を開催します。家に眠っているコレクションがありましたらぜひ連絡ください。詳しくはナジョモンのホームページまたはお電話でお問い合わせください。昨年のマイコレクション展の写真があります。小枝のクリスマスツリー体験。日時12月2日土曜日午前10時から11時30分。体験料700円。友の会会員は半額。対象小学1年生から大人。ブナの小枝を使って小さなクリスマスツリーを作ります。小枝のクリスマスツリーの写真があります。しめ縄作り体験。日時12月3日日曜日午後1時から4時。体験料1000円。友の会会員は半額。対象小学3年生から大人。自分で作ったしめ縄で新年を迎えましょう。しめ縄作りの写真があります。手すき和紙の年賀状体験。日時12月10日日曜日23日土曜日午前10時から12時。体験料1000円。友の会会員は半額。対象小学1年生から大人。ナジョモンで育てた和紙の原料の楮を使って年賀状を作ります。手すき和紙の年賀状の写真があります。表。12月にナジョモンで行われるプログラム。ナジョモン、電話 765-5511。 予約受付中。当日受付も可。ただし定員に慣れ次第締め切ります。表の説明。日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。2日土曜日10時から11時30分小枝のクリスマスツリー。700円。低学年以上。3日日曜日13時から16時。しめ縄作り1000円。中学年以上。9日土曜日13時30分から14時30分。縄文土器の紙コップキャンドル500円。低学年以上。10日日曜日10時から12時。手すき和紙の年賀状1000円。低学年以上。16日土曜日10時から12時。大人の石器作り石やり500円。高学年以上。17日日曜日10時から12時。暗金編み初級編1000円。中学年以上。23日土曜日10時から12時。手すき和紙の年賀状1000円。低学年以上。24日日曜日10時から11時30分せんべい焼き500円。低学年以上。表終わり。
20ページ。町長が様々なことをお伝えしていきます。町長の部屋、津南チャンネル。津南町長桑原遥。写真。地域の方からいただいた津南産の花輪、香りが芳醇で心が和らぎます。写真の説明。百合が飾られた前で町長が数個の花輪を乗せた器をテーブルの上で両手で差し出しています。写真終わり。朝晩の冷気が一段と深まり、澄んだ空気をまとう今日この頃です。 柿が色づき甘くなり、たくあんや大根が軒先に干される季節になると、それは贅沢な農村風景になりますが、こういう風景がいつまでも残ってほしいと願っています。町民の皆様も冬に向け、晴れはお忙しいのではないでしょうか。年度の後半になりますと、県や国への要望や折衝が多くなります。私がこれにかける思いやコツは二つあります。一つ目は、住民に最も近い市町村として、高所から議論するよりも、現場らしく具体的に分野や施策について、ここをこう変えてほしい。こうすると現場が動きやすくなる、という話をすることです。二つ目は、要望や提案は、なるべく一つに絞り、三行で言えるようにし、一気にたくさんの話を持っていかないことです。ついこの際だから、と十の要望を持っていくと、話が長くなり、ぼやけてしまうからです。最近は、県や国に対して、医師確保のための交付税がありますが、その基準の改正を要望したり、不登校対策予算が少なすぎるので、国策として力を入れてほしいという話をしました。少しでも現場が良くなるように、何度も通うことにはなりますが、一つ一つと思っています。現行の制度には、球体を前提として作られたものが数多く存在しており、人口の減少、デジタル化、価値観の多様化により変化の起きた社会をおいては、機能不全を起こし、本来手を差し伸べるべき箇所に手を差し伸べにくい構造になってしまっているところがあります。近隣や同じ悩みを抱えている町と連携もしつつ、しっかりと声を出していきたいです。12月9日土曜日、10日日曜日は各地域で対話会を行います。私からもお話をしたり、町民の皆様からご意見をいただき、政策に反映させていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。津南町防災メールに登録しよう。津南のマークがあります。津南町に関する防災・気象情報のほか、火災・道路・熊の目撃情報などをメールにて配信。登録方法、QR コードを読み込むか、下記のメールアドレスへからメールを送信。QR コードがあります。登録用メールアドレス reg-tsunan@tsunan.mail-mag.net 迷惑メール設定の指定受信アドレス info-tsunan@mail-mag.net 防災メールの例、実際に送付したメールが載っています。戸籍の窓、おめでとうございます。出産、藤の木、さや、反口、大地さん、美香さん、堀、さき、大割野、純也さん、マナさん、末永くお幸せに、結婚、上村のりひろさん、今井、西山さつきさん、魚沼市さり、お悔やみ申し上げます。死亡、本山けさのりさん、96歳、そり、柳原のぶさん、101歳、八千、半戸しずえさん、96歳、ほきざわ、あいざわれいさん、90歳、 鹿渡り。大平照夫さん、90歳、割野。藤木康さん、92歳、前原。富澤今朝松さん、96歳、船山。風巻藤夫さん、97歳、大有野。石沢光夫さん、82歳、大赤沢。樋口松夫さん、84歳、正面。津畑銀さん、83歳、正面。広報編集室。イベントの秋もそろそろ終わりに向かい、いよいよ冬の訪れです。今年の秋はたくさんのイベントが実施され、コロナ禍前を思い出すように、町民の皆様も楽しめたのかなと思います。いつ雪が降るのかと心配しながらも、タイヤはまだ交換しなくていいかとなかなか行動ができずに、日々を過ごしてしまいます。反目直文。津南町の人口。11月1日現在。括弧内は前月比。人口8728。括弧マイナス10。男4232。括弧マイナス6。女4496、カッコマイナス4。世帯数3441、カッコマイナス1。転入17、転出18、出生3、死亡12、婚姻2。広報津南。ナンバー749。令和5年11月20日発行。発行津南町役場、郵便番号 949-8292。新潟県中宇野間郡津南町、大和座下船渡、簿585。電話 025-765-3111、代表。ファックス 025-765-4625。 ホームページ https://www.town.tsunan.niigata.jp/。 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南2023年11月20日号を終わります。